先週のイベント情報でお伝えしましたが、今週の土曜日、3月2日の土曜日にダウンタウンアーバーナのリンカーンスクエアモール、このラジオ放送局のスタジオがあるところの建物の隣にあるモールですけれども、で、Read Across America という日を記念した読み聞かせイベントが開催されます。で、今日はそのイベントに読み聞かせする人、朗読者として出演される3人の方にスタジオに来ていただきました。で、そのイベントについてのお話を伺っていきたいと思います。まずは自己紹介から伺っていこうと思います。
サイコ・ローゼンバーガーです。1年ぐらいの短い留学のつもりでこちらに来たんですけれども、今の主人、アメリカ人と、出会いまして、結婚して、実は先週23日が私たちの結婚記念日で、ついに22年になりました。で、結婚して、どうもありがとうございます。結婚して、すぐにできた上の2人娘がいるんですけど、すぐにできた上の娘ももう21になって、下の娘も大学生になって、2人ともこう絵本を読むような年ではないんですけれども、今回読み聞かせに誘われて、久しぶりに子供相手に本を読むということになって、楽しみにしています。
飯島美穂子と申します。昨年の7月にこちらに来ました。夫が現在 UIUC のUIUC の、はい、ごめんなさいのロースクールでビジティングスコラーで通っております。私はまだ、子供はまだいないんですけれども、だ学生時代に少し読み聞かせ、図書館で読み聞かせなどをしてまして、今回久しぶりにやってみようかと思っております。頑張ります。
大学の時にその児童文学、
はい、児童文学のサークルに入っていました。
新井千春と申します。私は去年の10月こちらに来ました。アメリカは旅行でも来たことがなくて、英語からもかなり遠ざかっていましたので、今も全然話せない状態なんですけれども、夫が今、なんだっけ、UIUCの研究室で、ビジティングスカラーをしてまして、2年間の予定で家族で来ました。息子が2人います。上の子が5歳、下の子が、5月で3歳になります。で、上の息子は11月から、プリスクールに通い出したんですけれども、こう私も毎日送り迎えの中英語を話せず、息子もなかなかお友達と英語が話せず、こう馴染めない日々が続いているんですけれども、楽しみを見つけて頑張っていけたらなと思っているところに、日本語でいいよっていう読み聞かせのお話をいただいたので、じゃあぜひやってみたいということで参加させていただくことにしました。
じゃあ今日はこの3人の皆さんに3月2日のイベントについてお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、この Read Across America っていうイベントとか、まあ、明日の読み聞かせがどういうものなのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、サイコさん。
ですね、リーディングアクロスアメリカは2、3年前からあるっていうことを知ってるんですけれども、娘の高校の、イベントと重なって一度も参加したことがなくって、今回が初めてなんで、どういう形で行われるっていうのはよくわからないんですが、主催はどうもアメリカの先生方の労働組合がその主催で開いているもので、ドクター・スースっていうキャッツ・イン・ザ・ハットとかいろいろグリンチとかいろいろ書いてる人なんですけど、その人の誕生日が3月2日なので、その日の近くの、お休みの日にやるようで、今回はぴったりその誕生日の3月2日にやられるということです。
学校の先生 の、 その組合が主催してるというか、まあ、企画してるってことで、うん、学校とかでもそのこの日のイベントってあったりするんですか？娘さんの時とかなんかあったりしました？
うちの学校ではなかったんですけれども、 今回やってくださいませんかって頼んだ方頼んできた方は多分学校から、お願いされたんだと思います。
あ、なるほど。やっぱり学校の先生がそれぞれのコミュニティになって中心になって企画しているとかそういう感
じだろうとしか言えませんけれども
しましたら、今回3人で皆さんでその日本語の本を朗読されるっていうことだと思うんですけれども、どういうきっかけでこのイベントに参加することになったのか、日本語の朗読で参加することになったのかっていうのをちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、どういうきっかけがあったんでしょうか。
私たち3人同じ教会の主催している英語教室に毎週通ってるんですけれども、
はい
はい、その中にやっぱり生徒さんでいらしている方が、その先ほど紗友子さんおっしゃったようにどうも学校の方から依頼を受けたようで、自分の母国の言葉でいいからということでこの日読み聞かせしてみないかと声をかけてくださって、私たち3人じゃあ出てみようかということになりました。
あ、なるほど、はい、じゃあ全く同じ時に、
はい、はい、出席してた
たまたま
たまたま
捕まったみたいな
ちょうど3人しかいなかったんですね。
そうですね。
最近多いんですけど、うん、その日はたまたま3人しかいなくて、ちょうど当てはめる時間がね、
はい、ぴったり
空いたって。
いや、考えてみますって言った時にはもう名前が載ってたんです。
あまりじゃあ考える暇もなく、もうやることになった。
なってしまったという。
そうなんですね。他のその言葉の読み聞かせもあるみたいですけど、
はい、ね、スペイン語、
スペイン語とかベトナム彼女もやりますよね。
そうですね。
そうですね。
あとその、あの方、
ポルトガル語も確かあったような気がします。
話によると去年はもっといろいろな国の言葉があったみたいなんですけれども、うん、で日本が2カ所だったんですけど、今回はなんか3カ所に、日本は増えてるけど、うん、言葉数は減ってるようなこと。
あ、そうなんですね。
多分中国、韓国、
今回しかしかいないと思います
ね。いないね。去年はいたと思うんですけど、
確かに去年は韓国って言ったと思いますね。なるほど。その他の言語で読み聞かされる方も同じその英語教室にいる方とか、それとも、
いるし、そうじゃない方も、ね、
あ、なるほど、はい、じゃあまあいろんなところで声をかけて感じなんですね。先ほどその美穂子さんは、はい、大学時代に児童文学のサークルで読み聞かせされてたって、はい、おっしゃってましたけれども、はい、それは地域の公民館とか
公立図書館で、
図書館で、
はいはい、そうですね、毎週子どもたちにやっていました。
毎週結構それじゃ結構読み聞かせをされた経験
が、でももう本当に昔の話なので
いやいや、でも
いつもアンパンマンの紙芝居で犬のチーズ役でした
なるほど
役割分担は
なぜか決まっていて、アンパンマンだけは常にチーズでした
あ、なるほど、一人で読むんじゃなくて、
はい、劇みたいに、その時は分担して、うん、そうですね、紙芝居の場合は分担して、絵本でしたら一人でっていう形でした。
それは面白いですね。他のお二人は読み聞かせの経験という意味では
どんな、もう自分の娘のみですね。
あ、はい、なるほど。それは日本語で、
日本語で、やっぱりせっかく、まあ、一応アメリカで生まれても日本語と英語が喋れるといいだろうなと思って、小さい頃は一生懸命読みました。
あ、なるほど、はい。日本の絵本とか手に入れるのって大変じゃないですか。
そうですね。友達が送ってきてくれた分と、こちらに農作文庫っていうのがあって、そこから本を借りれたりとかしました。
あ、なるほど。千春さんはその、
はい、
読み聞かせの経験。 かそういったもの。
そうですね、お友達のお家で遊んでる時に数人の一緒に遊んでる子どもたちに読み聞かせをしたぐらいで、あの公の場でしたことは全くないんですけれども、最近ちょっとあの無理なことも多いんですが、日本にいる時は毎日寝る前に本を何か読むっていう習慣をつけたいなと思って、毎日読み聞かせはしてたんですけれども。
あ、なるほど、
はい、
お家で、
はい、
じゃあ今回はその、まあ、人の前で読むのは今回がデビュー
で、そうですね、なんか声の大きさとかこう話す速度とかそういうのをこう家で気をつけながら練習はしてるんですが、なかなかこう自分一人で練習しちゃうので、子供が聞いてる分にはいろいろ質問が途中で入ってきちゃうので、なかなかちょっと難しいんですけど、
あ、そっか、
でも楽しく読めたらなとは思ってるんですが、
一対一で読んでるのと確かに違うかもしれないですね、その質問が入るのも含めてそうですね、あのどんな本を読むかっていうのはもう決まってるんですか。
私は一応ジュゲムですね、はい、落語の本が、
はい、
でやっぱり子どもたちにその日本の伝統芸能みたいなものを伝えたいのが一つと、うんうん、それから笑いの質っていうんですか、それが国によって違うんで、うん、やっぱり日本人の笑いをのなんていうか昔からある日本の笑いをちょっと教えてあげ話せたらいいかなっていう、ジュゲムがそれに合ってるかどうかは分からないんですけれども、うん、
まあ、分かりやすく面白いですよね、あれは、名前が長い、
リズムもいいですね、
そうです覚えたくなる、
うんうん、あ、なるほど、みほさん
は、はい、私は、小さい頃怖くて仕方なかった古田新太さんの押し入れの冒険を読もうと思っていたんですが、うん、15分という制限時間がありまして、試してみたら15分で3分の2も読めなかったので今探しているところです。
なるほど、
はい、
あれは結構長いんで
したっけ。長いですね、思った以上に、
は
い、
そうですね、あれが怖かったっていう人結構多いです。
忘れられないです未だに
僕もうちにあった、まあ図書館かうちかにあった、はい、読んだ記憶はありますけど
私も今まだ最終迷い中なんですけれども、うん、昨日家をちょっとまた探してたらザリガニ釣りっていうお話がありまして、うん、保育園の中のお話なんですけれども、うん、あの子供がザリガニ好きでザリガニを釣るっていう話がとても好きなので、それを一つ読もうかなと今思ってます。でもう一つは時間があまりそうなのでもう一つ読みたいなと思うんですけれども、今ちょっと考え中です、まだ、はい、まだ
その本はどんなところから見つけてきたっていうか、読む本ご自分でお持ちだったとか。
あ、そうですね、自分で持ってる本もありますし、さっき紗衣子さんがおっしゃったあのうさぎ文庫 の、はい、あの本をちょっと見せていただきに行って、うん、選ばせていただいたり、2点3点しながらちょっと子供の反応も見ながら、うん、ちょっと難しいかなと思ってやめた本もありますし、はい、
なるほど。そのうさぎ文庫っていうのは本どれくらいあるんですか。 こちらの日本人の子供の方っていうか子供がいる日本人の方向けの、まあ、児童書とかの
普通の日本の絵本です。
あ、はい、
実際のところ1000冊近くあるんです。
たくさんありますね、
まあ、正確に数わからないですけれども最低800とか900という数はあると思います。あ、
たくさんありますね、はい、じゃあその中から、今回はその中から
選んで、はい、
っていう、
はい、
なるほど。美穂子さん、
私はその子供がいないので全く自分の絵本を持ってこなかったので紗衣子さんからお借りしてます。
あ、なるほど、はい、
でもあと残りの本は野崎文庫から来てます。
あ、はい、あ、やっぱりその野崎文庫から、
はいはい、ありがとうございます。
こう出てきてる感じ。土曜日はその3人それぞれ違う時間に、はい、あの朗読されるってこと、
はい、そうですね、先発柄さん、
はい、そうですか、何時から、
私は10時45分から15分間読ませていただきます。
10時45分から11時まで、
はい、
はい、私は11時45分から15分間です。
11時45分間、
はい、で私が12時半から15分間45分まで
12時半から、
はい、
なるほど。その3つ の, そのタイムスロットで日本語の朗読がある、はい、ということですね、はい。じゃあその時間に合わせてぜひ皆さんいらしてください。
りょうたさん、あのインタビューありがとうございました。
はい、
なんかすごい楽しそう、笑い声が楽しそうで。農作業文庫って何ですか？
これはなんかシャンペーンアバナに住んでいる日本人の方で、それで子供さんがいらっしゃる方の有志の方が集まって、まあ、やっているような感じの、その日本語の本、まあ、子ども向けの本、絵本とかだと思うんですけれども、それを、まあ、中で紗友子さんがおっしゃってますが800から1000冊ぐらいのコレクションがあって。
お、すごい、うんうん。じゃあどこかにその800か900か1000冊の日本語の絵本があって、でそれを時々皆さんが、子どもさんにいらっしゃる方が集まって一緒に読んだり借りたりできるっていう仕組みみたいなんですね。
そうですね、
そういうのがあるんだ。子どもの頃絵本結構親しんでました？
そうですね、実はうちの母親も地元でその子ども文庫みたいなのをやっていて、結構読み聞かせとかを地域でやっている人だったので、実はこの、うん、のうさぎ文庫みたいなものが実家にあります。
すごい贅沢。じゃあ自分でも読んでよかったんだ。
うん、そうですね。
もう一度その場所と時間と教えていただけますか？
はい、このリードアクロスアメリカ3月2日土曜日、明日ですね、リンカーンスクエアモール、ダウンタウンアバナにあるショッピングモールですけれども、の中で行われます。で日本語の朗読は先ほど言っていましたが、10時45分からと11時45分からと12時30分からの3回になりますが、イベント自体は朝の10時から午後1時までやっています。で読み聞かせ以外にも、このニュースガゼットに載っていた新聞記事によると、30以上の本に関係する、本とか読書に関係するアクティビティがあるということですね。で、そのアクティビティの一つとして、その読み聞かせはメインステージで行われるそうです。それから最初の先着1000人の子どもさんには、バッグと本のプレゼントもあるそうです。